お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今夜はシドニーを拠点に実験音楽のライブパフォーマンスやアートワークの制作を行うアーティストの内野博文さんにお話を聞きます。内野さんは音楽のパフォーマンスをする際にはデフェクトロという名前で活動を行っています。またその母体で機材の制作などを行うラストガスプアートラボラトリーズを運営しています。内野さんは現在シドニーの北ウィロビーで開かれているアートの展覧会ビヨンドマターに他の6人のアーティストと共に参加しています。まずはこの展覧会について聞きました。
どのような形で参加されてるんですか？
基本的には、僕サウンド音で参加が最初だったんですけど、
はい、
音だけっていうのもちょっと、それでも良かったんですけどね、自分の制作とか作品作ったりとか絵を描いたり物を作ったりっていうのもできるんで、
はい、
やってるんでそれも一緒に絡めてって感じで、だから今回はそのアートワーク、実際の作品アートワーク、物質としてのアートワークに、音をつけた感じで、インスタレーションみたいな形ですかね。で参加してます。
今回展示のテーマがアニミズムということですけれども、
はい、
何でしょうね、こうパッと説明は私できないんですけれども、
ねなんでしょうね、基本的なざくっとした考え方で、世の中に存在しているもののすべてに、意識とか意思があるとか、なんかそういうような考え方ですかね、ざくっと言うと。なんでただただ生き物じゃなくても、もう何でもそういう何かこう意思みたいなものがあって世の中が成り立ってるみたいな感じですかね。
なんだか日本の考え方にちょっと通じるものが、昔の考え方に通じるものがありますね。
ありますね。日本も多分その辺はパッと出てこないんですけど、なんかことわざだとかなんだとかでもなんかいっぱい出てくるような、すごい、だから日本人的に言うと多分すごく馴染みやすい考え方なんで、哲学としてね、分かりやすいんじゃないかな、分かるというか、なんだろう、考えなくてもこうすっとこう理解ができるものなんじゃないかなとは思いましたね。
具体的にどういう作品を出されていらっしゃるんですか？
今回は僕は この板、長さが2メートルぐらいで幅が30センチぐらいなんですけど、
はい、
それを2枚こう吊るしてるんですね。で片面にちょっとその、ドローイングをしてあって、それに振動するスピーカーのユニットがあるんですよ。なんて言うんだろう、それをつけると、つけたものがスピーカーになるっていうものがあるんですよ。
はい、
だからそれ自体は音を出さない、それは振動、物を振動させる機械なんですね。でそれに何かこう物をつけると、そのものが振動してスピーカーになるっていうのがそれに取り付けてあって、だからこの場合その金属の板がスピーカーになるんですよ。だから金属の板から音が聞こえるようになってて、でそれを2枚、ステレオっていうんで2枚吊るしてあって、それとあとはそれとは別に一応会場の音響を作って、それ全部で一つの作品って感じで出してます。
なるほど。内野さんのアーティストとしての活動はもうどのくらいになりますか？
どれくらいだろう、もうでも30年とかはなる、30年ぐらいですかね。当初はそんなアーティストって今思うというほどのことではないんですけど、ただ制作したり発表したり、どうですかね、24、5年ぐらいかな、ぐらいからもうちょっと本格的に活動を始めて、
はい、
今に至る、ですかね。あとシドニーに来たのは、当時のパートナーが5時だったっていう、
いつぐらいにシドニーにいらしたんですか？
が15年ぐらい前ですか。
あ、そうなんですね。シドニーに移られてから自分のスタイルがちょっと変わったりとか、そういうことはありましたか？
どうだろう、シドニーに移ったから変わったのか、単純に自分が年を取っていって変わったのかっていうのは、ちょっと分かりにくいですけどね。ちょっと分かんないですね。
なるほど。そのアーティスト活動をするしている中で、特に大切にしていることっていうのはありますか？
それで難しい質問ですね。どうだろう。言ってしまえば、どうだろう。でも逆に言うと、そんなないがしろにしてることもあるかなと思うと、それもそんなないんで、締め切りを守るとか、そういうんじゃないですもんね。
大事ですよね、でもね。非常に大事な要素ですけど。
そういうのは逆に、ちょっと意識しないと危ないんで、納期を守るだとかですね、そうですね、そういうのは意識しますけど、制作にあたっては逆にそんなないがしろにできることもなかったりするんで、言ってみれば全部大切っちゃ大切なのかな。
そうですね。ビヨンドマターにいらっしゃる方に対して、ご自身の作品をこういうふうに見てほしいとか、こういうところを意識を向けてほしいというようなことは何かありますか？
そうですね、やっぱり音が出るっていうのが一番ちょっと大きな特徴ではあるんで、もちろん特にギャラリーに行くっていう方だと、やっぱりこう視覚的な感じが多いかなと思うんで、実際見るものもたくさんありますしね、僕の作品に関しては、もちろん視覚もそうですけど、音の方もなんとなく聞いていただけると、かといってそれだけに集中してもらうのもまたちょっと違うんで、要はそうですね、感覚をこう全部開いてもらって、なんとなく精神で感じ取ってもらうっていうのがいいですかね。
30年間アーティスト活動をこう続けてこられて、何でもそうですけれども、続けるっていうのはすごく大変なことだと思うんですが、何がまた次も作っていこう、こういうのを作っていこうというか、そのやる気につながる原動力だと思いますか？
なんでしょうね。僕もよく人にやる気があったらいくら出しても買うよとは言ってるぐらい、やる気に関してはちょっと問題があるんですけど、でもやっぱり、すごく簡単に言うと好きなんでしょうね、きっと。
どういうところがお好きですか？
単純に楽しめるというかですかね。あるいは逆説的に言うと、もうとにかく嫌なことをしないで生きていくとこうなるみたいな感じですかね。つい1ヶ月ぐらい前に、カスタムズハウスってサーキュラキーの駅の真ん前の広場で演奏したんですよ。はい、で、その時がコンテンポラリーダンサーの方2人と自分との、チームというか。
はい。
なんで、自分のソロ1人じゃないんで、チームで作り上げて、チームで、表現するというか、パフォームするっていう形で、いろいろアイデアを出し合って作り上げていくっていうのは、やっぱ、グループだとみんなとこうシンクロして表現がこうできてる時とかっていうのは、やっぱりすごくいい感覚が得られますよね。と思って、素敵な感じが得られて、これはやっぱり、逆に言うとグループだったり、例えば音楽のバンドだったり、あとシアターとか演劇とかで、みんなで作る演劇みたいなものだったり、パフォーマンスもそうですけど、チームでやってる楽しさっていうのはあるなと思いますしね。
アーティストの内野博文さんでした。ではここで、今回の展覧会ビヨンドマターのために内野さんが制作した The Consciousness of Material から、その一部をお聞きください。 コンシャスネスオブマテリアルからその一部をお届けしました。内野さんが参加する展覧会ビヨンドマターは今月23日までウィロビーにあるインシナレーターアートスペースで開かれています。また今週末15日の土曜日午後2時からは内野さんが参加してのアーティストトークも予定されています。興味のある方はウィロビーカウンセルのイベントページへどうぞ。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。